こんばんは、こんばんは。こんばんは。今日は、そうだな。いろいろと気になったね、ことからね、話していきましょう。まずはさ、ミッキーマウス。ミッキーマウスの著作権が2024年に切れるんだね。いわゆるこの2024年に来てるミッキーマウスっていうのはさ、蒸気船ウィーリーっていう本当に初期のアニメ、あそこで描かれているミッキー、あの著作権が切れるんで、だからその後のディズニーでね、描かれたミッキーっていうものは、まだまだディズニーがっていうことなんだけど、この一番初期の蒸気船ウィーリーに描かれているミッキー、あれを一般の人、普通の人、そういう人たちも使えるようになるっていうね、ものなんだよね。で、これはちょっとね、楽しみというか、どういうふうに、いわゆるこういう世界的な有名キャラクターが著作権が切れてどういうふうに使われていくのかっていうのがね、見ものだなっていうふうには思ってるんだけど、いわゆる音楽ではクラシックとかはさ、もう著作権が切れて、まあ、誰しもが自由にね、使ったりすることができるんだけど、いわゆるこういうキャラクターもので世界的な有名なものでっていうと、ほぼ、初めてなんじゃないかな。だからこのミッキーがね、どんな風に2024年以降、まあ本当にファーストミッキーではあるんだけど、使われていくのかなっていうのは見届けたいね。多分、まあ音楽なんかで言うと、そのアルバムのジャケットにこのミッキーが使われたりもするだろうし、MV の中にもね、出てきたりもするだろうし、まあファッション系のものでもこのミッキーをモチーフにしたデザインっていうものもさ、多分多数出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。そうしたときにさ、ディズニーがどういうふうにね、対応していくのかなとかさ、ちょっと興味があるね。だから俺も2024年以降はさ、この邦楽でのアイコンもミッキーにしようかな。ミッキー。もうさ、誰にも文句言われないわけでしょ。でもね、簡単にはそうはいかないみたいで、日本とさ、アメリカではその著作権の仕組みが違うようなんだよね。だからまあアメリカで著作権が来てたからといって日本でそう簡単に使えるかっていうとまたちょっと違うみたいなね、記事もあったりしたんだけど。まあただこういう有名キャラクターがっていうのはね、どうなるんだろうね。ちなみにさ、プーさん。プーさんはもうすでに著作権が切れてるんだよね。だプーさんはね、使えるっちゃ使えるんだろうけれど。いや、むしろ俺、ミッキーよりプーさんの方がいいな。プーさん。プーさん何気に悪党だからな。まあ、そんなね、ミッキーの著作権が2024年で切れるというね、記事がね、まず気になりました。で、次がね、森英恵さん。デザイナーの森英恵さんが8月の11日に96歳でお亡くなりにね、なってたんだね。今日ね、記事で知ったんだけど、森英恵さんの、ブランドのものっていうのは、一度もなんか、身につけたりとかさ、そういうものは全然ないんだけど、でもよく昔さ、何かを買うと、森英恵デザインのなんかポーチとか、森英恵デザインのお皿とかさ、なんかハンカチとかさ、そういうものがよくあったりしたんだよ。だから、案外なんか森英恵というね、デザイナーは、すごい、俺はなんか身近に感じていたんだよね、子供の頃からね。で、俺この森英恵さんで一番やっぱり覚えてるのが、表参道のさ、森英恵ビルなんだよ。俺ビルの前が、なんか表参道の中でもさ、すごい好きな場所だったりしたんだよね。 特になんかあのビルに思い出があるっていうことではないんだけど、でもさ、あの森花屋ビルの前を通ると、なんて言うんだろう。いわゆるこう、気がいいっていうのかな。気がいい場所、悪い場所ってあるじゃん。そういうものがあって、あの森花屋ビルのね、前ってすごい好きだったんだよね。で、私をスキーに連れてって、あの映画が好きな人からするとさ、やっぱりあの森花井ビルにあったね、花水木っていう風に書いて、まあ、火水木なのか、花水木って読むのか、多分花水木だと思うんだけど、カフェがあったんだよね。あそこをさ、すげえ思い出すんだよな、森花井ビルっていうと。結局俺はあの、そのカフェにはね、一度も入ることはないんだけど、あのなんか森花屋ビルのね、あの懐かしくちょっと思い出したりしましたね。まあただ最近このファッションデザイナーの方は立て続けに亡くなってるよね。つい最近になったあの一世三宅、三宅一世さんもそうだし、あと2年ぐらい前だとあの山本寛斎、あの方もね、亡くなってしまったりして、次々にね、亡くなってしまうというのは、まあちょっと寂しいよね。まあただ俺が知らないだけで新しい、こういうね、ファッションデザイナーの人っていうのは、いっぱいさ、出てきてはいるとは思うんだけど、まあやっぱり三宅一生、山本寛斎、森花江、こういう方々っていうのはさ、ちょっともう一ファッションデザイナーの域を超えて、もう多くの国民がね、知るほどに有名なファッションデザイナーだったりしてね、なかなかもうこういう人っていうのは出てこないんじゃないかなっていうふうに思ったりしたね。まあちょっとこの森花井さんが亡くなっていたというのはね、やっぱりちょっと寂しいな。あとはね、ネトフリ。やっぱりネトフリがね、順調にその登録者数を減らしているというね、記事があって、ディズニープラスに越されたっていうね、記事があったの。で、確かに俺自身がまさにそうなんだけど、ネトフリさ、無料期間が終わって、もう解約してしまったんだよね。で、この間、恋の力を見るために契約したフジテレビの FOD、あれも、やっぱり解約したんだよ。だからね、ああいうその動画系の配信ってさ、見ないものをずっとそのまま放置してっていう人が、多分どんどんどんどん減っていくんだろうね。で、何か話題になって見たいっていうふうに思った時に、もう一回その再契約するみたいなさ、そういう流れになっていくから、多分出入りがさ、どんどんどんどん激しくなっていくと思うんだよ。で、ああいう運営側からすると、いかにそういう出入りをね、減らしていくか、一回入ってきた人は、どれだけ留まってもらうかっていうね、そういうさ、戦略にはなっていくと思うんだけど、なんかさ、案外そういうビジネスモデルって、すげえもう、なかなかに難しいんじゃないかなっていうふうに思えてきた。あの、今さ、すげえサブスクがめちゃくちゃ増えたじゃん。動画もサブスク、音楽も、あと車もあるし、ファッションもあるし、なんだっけかな、お菓子のサブスクもあるんで。もうとりあえずさ、まあ月の一定料金を払えば利用できるサービス。それはもう、ネクもシャクシも全部サブスクって呼んではさ、とりあえずいいかみたいな。そんな感じになってね。だから新聞もさ、ある意味サブスクっちゃサブスクっていうね、風に言えるかもしれないし、まあ、新聞もそういうような形態になってもいいかもしれないね。だから新聞社で、まあ、読売だ、朝日だ、何だっていう風にあるけれど、その新聞のサブスクを契約すれば、どこの新聞でも、まあ、読み放題とかね、そういう風にさ、してもいいかもしれないね。まあ、それが月どうかな。5、6000円ぐらいで、様々な新聞が読めるっていうことであれば、いいかな。いや、あの、紙でね、配達してくれるようなものがあったりしたらね。まあ、だからさ、世の中全部サブスク時代ではあるんだけど、でもサブスクってさ、確かにいいんだけど、 利用している側からするとさ、その情報量が多いというのかな、楽しめるコンテンツがものすごく増えた結果、逆に楽しめないっていうね、そういうさ、逆転現象に陥ってるように思うんで、だからさ、見れる本数が多いっていうのでさ、勝負する時代ではもうないんだろうなっていうふうに思うんだよ。例えば、Hulu が、じゃあ、1万種類見れます。Netflix が2万種類見れますっていうふうにさ、言ったところで、もうどうでもいいようなものがね、カウントに入っててもさ、それは2万本の価値はないわけじゃん。それよりも、ディズニープラスのように、ある意味、見れる本数は少ないけれども、楽しめるというのかな、内容が充実している、ある意味少数精鋭のコンテンツがあった方が、まあ今の時代のニーズとしてはすごい合ってるんだろうなっていうふうに思うんだよね。で、俺はやっぱりそのコンテンツが多いっていうところがね、ものすごくどうなのかなっていうふうに思うんだよ。例えばさ、今回俺 FOD をね、再契約してみて思ったのが、とりあえずさ、まあ、今回はその恋の力が見たくて再契約したんだけど、同時にさ、まあ、それ以外にも見たいドラマ、それをマイリストに登録していったんだよ。で、マイリストに登録していくと、まあ、やっぱり10本ぐらい、あっという間に溜まるんだよね。でさ、もうマイリストに登録しただけで満足してしまったんだよね。というのは、とりあえず見たいものだけ押さえておいて、いつでもさ、見れるわっていうふうに思ってしまったんだよ。このいつでも見れるわっていうところがやっぱりね、サブスクのある種の問題点で、この配信サービスに行けばいつでも見れるんだなっていうふうに思うと、見ないんだよ。とりあえずマイリストに入れて、登録しておくだけで見なくなる。で、そういうさ、自分のマイリストみたいなものがさ、どんどんどんどん増えていくんだよ。増えていくと、またさ、自分のマイリストでさえね、選択肢にさ、溢れてしまうんだよ。その結果、いや、もう見なくていいわっていうね、そういうところにね、陥るっていう。だからね、結局さ、見れるコンテンツが多すぎるんだよ、とどのつまり。そういう意味ではね、俺、ああいう配信サイトって、本数勝負というよりは、ある意味少数精鋭でね、本当に楽しめるとか、何かに専門特化しているであるとか、そういうなんか、なんて言うんだろうな、ギュッとした感じというのかな。例えばネットフリなんかで言うとさ、もうなんかいろんな映画が見れるっていう風にね、やるよりも、もう完全にその、ネットフリのオリジナルのものだけに特化していくとかさ、そういう方向性でもいいんじゃないかなっていうふうにも思うし、もう一つはね、やっぱりその動画配信だけではダメなんだよ、きっと。その、一度契約した人をそこから離さないっていうのはね、そのやっぱり顕著なものがさ、Amazon プライムビデオなんだよ。Amazon プライムビデオってさ、始まった当初は、Amazon プライムのアマゾンで買い物した人がさ、無料で配送してもらえるっていうね、そのサービスありきでさ、契約して、アマゾンプライムビデオってもうほぼおまけみたいなものだったんだよね。でも今やさ、まあ、逆転してるとまではいかないけども、案外アマゾンプライムビデオから入って、ああいうアマゾンのね、プライム会員で利用しているっていう人もさ、増えてきてるんじゃないかなと思うの。だからね、いわゆる動画配信サービスだけの提供じゃ、もうユーザーはさ、なんか納得しないんだよ。だからね、まあ FOD なんかで言うと、動画配信もあれば、漫画も読めるみたいなさ、二つのね、なんかそういうサービスを提供してたりもするんだよね。だから今後ああいうHuluあたりってさ、すげえ難しくなっていくんじゃないかなっていうふうに、思った。Hulu って一番最初の配信系のサービスではね、先頭走っていた、そんな印象があったんだけど、今 Hulu ってほとんどなんかもう話題に上がんないもんね。Hulu あたりはなんか生き残りをかけるために、 動画配信サービスだけではないなんか付帯サービスみたいなものをね、充実させるとか、もっと Hulu でなければならないっていうね、その個性みたいなものを出していかないと、すげえなんか危ういんじゃないかなっていうふうに思った。あのネットフリーでさえね、会員数が減ってきてディズニープラスにね、逆転されてるっていうさ、そういうものを見ると、なおさら感じるね。もう一つはさ、やっぱりさ、エンタメはタイムリーでないとダメだと思うんだよ。一番さ、わかりやすいのは、例えば今ね、トップガン、すげえじゃん、興行成績が。で、あの、トップガンってさ、もう何回も何回もね、見に行く人は増えてんだよ。あの、追いトップガンって言うんだよ。あの、追いキムチとかじゃないんだよ。追いトップガン。だから、追いトップガンで2回じゃん。追い追いトップガンで3回になるみたいなさ。そんな感じ。だからね、追いトップガンっていう人が増えてるんだよ。でも俺が追いで覚えてるのは、もう追い小池だから。追い小池。追い小池ってね、確かもう亡くなったりしてたんじゃないかな。あの、よく交番の前に行くとさ、あのポスターが貼られていてね、あれ以上のあの指名手配のね、名コピーはないなっていうふうに思う。おいおいけ。ナイスコピーだと思った。まあその、呼び止めるようなさ、おいじゃないね。おいトップガンっていうのは、追うっていう字ね。追跡の追っていう字。あれを書いて、おいトップガンっていうふうに言うんだけど、要はさ、ああいう今話題になっている映画、それを、ああいう配信サービスで、同じタイミングで、見せるっていう風なさ、ものがね、あってもいいように思うんだよな。まあすでにね、あの映画館と同時上映っていうのはさ、コロナ禍のタイミングであったりはしたんだけど、もっともっとなんかね、映画業界やこういう配信サービスみたいなものと連動して、同じタイミングで映画館でも見れるし、家でも見れるっていうね、そういうそのタイムリーな話題提供っていうのはね、今後増えていってほしいなっていうふうに思うんでね。まあそれぞれのさ、利権みたいなものがあったりはするからね、そう簡単にはいかないのかもしれないけれど、でもさ、映画を興行してる側からするとさ、なんか映画館に足を運んでもらうっていうものももちろんあるんだけど、家で楽しむ視聴者数の方がさ、圧倒的に多いわけじゃん。で、同じタイミングでその配信サイトでね、映画を見れるっていうことであれば、要はさ、そのサブスクの月額料金の中で提供しなくてもいいんだよ。同時上映の映画のものであれば、例えばじゃあ1500円でもいいし、まあ2000円ぐらいでもいいかもしんないよね。映画館と同じぐらいの値段でもいいかもしんない。映画館はさ、1人1000円、2000円かかるわけじゃん。で、家でね、3人で見たら、まあその、4000円ぐらいが浮くっていうね、ことではあるんだけど、だからまあ同時上映のものはさ、1500円や2000円ぐらい払って提供してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だからね、やっぱりタイムリーであれっていうのは、ものすごく思う。映画館で話題であれば、同じタイミングでやっぱりこういうね、配信サイトで同時に上映するっていうね、そういうものをなんかやってほしいね。で、逆にさ、家で見て、いいなと思ったら、映画館に足を運ぶと思うんだよ。あの映画館の大スクリーンで、もうあの音響のね、仕組みの中でさ、迫力あるもので見たいっていう風に思う映画も、必ず出てくると思うんだよ。だからさ、昔の映画とか、サブスクで見てて、いや、これなんか、映画館のあの大スクリーンで見たいなっていうふうに思う映画、めちゃくちゃ多いじゃん。で、今ってもうその、昔のようにさ、映画館で3本まとめてとかさ、2本まとめてとかさ、その、昔の映画をね、セット売りでするっていうさ、ああいうものがなくなってしまったじゃん。だからそういうものなんか復活してもいいのになっていうふうに思うんだよ。結局映画館なんて、箱物だからさ、人が1人入ろうが、1000人入ろうがさ、かかるコストは一緒なわけじゃん。だったらね、人がいない間っていうのはさ、 例えばサブスクの中で人気の映画、それを映画館で見れるようにするとかさ、そういう仕組みがあってもいいのになっていうふうに、すごい思うね。だからあれか、ネットフリやフールあたりっていうのはさ、それの付帯サービスとしては、じゃあフール、ネットフリ、そこで、その月の上位のランキングのものは、映画館で、例えば格安で見れるとかね、そういうものを付帯サービスとしてつけるとかさ、そういうものがあってもいいかもしれないね。だ俺はもっとね、この動画配信系のものは、ああいう映画館ともっともっと密接にさ、リンクして、このエンタメを再構築していけばいいのになっていうふうに思うんだけどな。まあ、ああいうオスカーのね、問題もあったりしたじゃん。いわゆるその、映画館で上映しているものしか認めなくて、ネットフリとか認めないっていうね、一時期動きはあったりはしたんだけど、でもそれも変わってきたりもしてさ、お互いがこう近づいてきたりするっていうね、背景もあるから、もっともっと工業的にはね、リンクしてもいいんじゃないかなっていうふうに思うね。でね、その逆もあると思うんだよ。YouTube でさ、配信しているもの、それを映画館で上映するんだよ。例えばの、俺この間見てて、いや、これ映画館で見てみたいなっていうふうに思ったのは、徳島のさ、阿波踊り。あれの 8K 動画のものがね、あったの。いや、なんかすんげー感動してしまってさ、俺ね、感動って、いわゆるその人の演技であるとか、ストーリーであるとか、そういうものでね、感動するのかなと思ってたんだけど、単純にさ、絵の解像度が上がるだけでも、いや、こんなにも感動するんだなっていうふうに思った。もちろんその阿波踊りが持つね、あの迫力とかさ、そういうものはあるんだけど、でもあの 8K 動画になることでさ、全員のさ、表情、なんならスマホで撮ってる人の、そのスマホに映っている阿波踊りを踊る人たちの、あの様子でさえさ、鮮明に映るんだよ。いや、8K 動画ってちょっとすごいなっていうふうに思ってしまったの。でね、まあ映画館でその 8K 動画っていうのは難しいんだけど、いわゆるあの阿波踊りみたいなものをさ、あの映画館の大スクリーン、あの大音響の中で見てみたいなっていうふうに思ったの。だからね、案外パーソナルでしかね、楽しめていない YouTube。これを多くの人が一斉の背で見てね、盛り上がれるっていうね、そういうなんかイベントとか、YouTube ウィークみたいなものがあってさ、みんなで見るっていうね、そういう楽しみ方の提案を映画館はしてもいいんじゃないかなっていうふうにも思った。だからある意味さ、なんか映画館で、ヒカキンのさ、ブンブン、ハロー YouTube とかさ、みんなで見るんだよ。で、そういう YouTube を映画館で見るときは、ボヘミアン・ラプソディやったじゃん。あんな風にしてもらいたいんだよね。ボヘミアン・ラプソディの時って、六本木あたりの映画館だと、夜の回ってさ、全然声を上げてもいい回っていうのがあるんだよ。いわゆるなんか鳴り物みたいなもの、なんか太鼓みたいなものとかさ、なんかいろいろあるじゃん。野球を見るときに、応援グッズみたいな。ああいうものもね、確か持ち込んでよかったんだよ。ボヘミアン・ラプソディを見ながら、みんながみんなね、声を出して、一緒に歌ったりさ、絶叫したりさ、まあなんか鳴り物鳴らしたりとかね、して、あの映画を楽しむっていうね、そういうその深夜の会みたいなものがね、あったりしたんだよね。だから YouTube の動画を見るときも、静かに見るんではなくて、そういうふうにね、みんなでこうわちゃつきながら楽しめるっていうね、そういう鑑賞スタイルでやるっていうものもね、面白いんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だから、今ってやっぱり映画館とさ、こういうその YouTube とか動画配信サービスみたいなものって、今一つなんか連携が取れていないというのかな。同じエンタメを楽しめるものではあるんだけど、そのなんか連携がね、うまく取れてないから、もっともっとね、つながりを持ってね、やればいいのになっていうふうに思うな。 まあちょっとね、動画配信サービスはもっとタイムリーであれ、あとはね、家で楽しんでいるものは映画館であの大画面、あのいい音でね、楽しめるような、そういう連携があってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったかな。そして今日のね、一曲、これはね、仁科、青藍幽影ですね。ちょうどこの前、The First Take でこれを彼女が歌ってたりもして、また新譜のね、アルバム、それが出たばかりで、1999っていうね、アルバムも出たばかりで、そこにもね、収録されている一曲なんだけど、この仁科っていうね、シンガーソングライター、彼女は、まあやっぱり俺はもうずっと以前からね、この彼女の、とにかくもう歌声が好きなんだよね。だからずっと聴いてきたりはしたんだけど、特にね、今回のこの青藍幽影っていうさ、曲、まあ彼女の歌声もいいし、メロディーもいいんだけど、やっぱりね、この歌詞も、昨日のあいみょんじゃないんだけど、彼女が書く歌詞、これもね、すげえいいんだよね。やっぱり俺は最近のミュージシャンの中では、こういうあいみょんとか仁科とか、あとウルとかね、その彼女たちの歌詞はね、ものすごくこう、引きつけられるものがね、あったりするんだよ。で、この仁科と青藍幽影ってね、どういうものを歌ってるかというと、学生の頃の彼女たちが卒業して社会に出ていき、こう、なんて言うんだろうな。ある意味、こう、もがきながらも成長していくっていうさ、そういう歌詞だったりするんだよ。だからまだこう、大人になりきれない自分たちを、青いっていうふうにさ、表現している歌詞で、なおかつ、その自分たちを、金魚というふうにね、比喩してるんだよね。でね、俺この歌詞の中で、もしかしたらこの曲に関しては前も話したかもしれないんだけど、やっぱりね、このフレーズがいいなっていう一文があって、まあ A メロだね。門出の夜に忍び込んで青いプール、金魚花と、叱られること、全部し終わるとき、僕らはみんな他人になる。このね、叱られること、全部し終わるとき、僕らはみんな他人になる。俺はさ、もう詩人だろう。このフレーズはちょっと震えたね。初めてこの曲を聴いた時から、いや、なんて詩を書くんだろう、彼女はっていう風に思ったフレーズで、いわゆるもう叱られなくなった時、その時には、まあ他人というか、成長して、独り立ちをしていくっていうさ、そういうものを歌ってるんだと思うんだよ。いわゆる親元を離れるとかね、例えばお世話になった場所から離れていく、そういうシーンを歌ってたりするんだよ。このね、叱られることを全部し終わる、このさ、し終わるって表現がね、実にね、うまい。もう一つね、すげえ痺れたものがあって、永遠に僕らは大人になれずに、夜空の星屑、盗むことばかり企んでいるっていうね、歌詞があるの。このさ、夜空の星屑、盗むことばかり企んでいる。これって、俺が思ったのはね、この歌詞からは、なんて言うんだろうな、いわゆるさ、その簡単に、人からね、様々な教えてもらうことで、今ってさ、すげえ安易に情報が得られたり、知れたりね、教われたりする環境にあるわけじゃん。要は自ら何かを、こう、掘削するようにね、開拓していくっていうものではなくて、誰かがやっていること、それをある種こう模倣して、真似てみて、やってみる、取り入れていくっていう。そういうものがすごい多いんで、それをこの仁科は夜空の星屑、盗むことばかり企んでいるっていう風にね、俺は歌ってるんじゃないかなっていう風に思ったの。このなんか今のさ、安易に情報を取り入れてこう自分のねものにしていく、 そういうものをさ、俺はこの彼女は盗むことばかりっていうふうにね、表現したんじゃないかなっていうふうに思って聞いたんだよね。だからね、この青蘭遊泳ってさ、なんて言うんだろうな、本当に親元を離れ社会に出ていった少年少女、そういう子たちが社会のこう荒波にね、揉まれていきながら、もがきながらもその世間をね、こう金魚のようにさ、泳ぎ回る。で、金魚ってさ、いわゆる淡水魚じゃん。だから、世間っていうさ、海に出た時には、淡水魚って死んじゃうんだよ。だからなんかそういうものもね、重ね合わせたりもして、やっぱりなんか、金魚のように保護されたね、ああいう環境の中、淡水の中でしか生きれないっていうさ、ある種そういう海に出れない、生きれないっていう、そういう葛藤もね、表現したりもしていて、いや、その組み合わせというか、この世界観がね、実に見事だなっていうふうに思った。だからこういう歌詞もそうだし、メロディーもそうだし、いいね。で、やっぱり彼女をね、最も象徴するのは、この彼女の歌い声。俺ね、彼女の歌はね、だんだんとさ、すげえなんか個性が確立し、よりしてきたなっていうふうに思ってね。この間のこの The First Take の青蘭遊泳とか聞いてると、すごいさ、俺ははじめちとせと重なったりしたんだよね。あの、はじめちとせもさ、デビューした時にさ、すごい特徴的なね、歌い方の彼女で、インパクトを残してさ、もちろんヒット曲にもつながったというね、ものがあるんだけど、ある意味なんかああいうはじめちとせにつながるようなね、この彼女の節回しというか、歌い方みたいなものがあってね、やっぱりいいね。で、ファーストテイクとか見てると、やっぱりあの横からのカメラでさ、彼女がどんな風に声を出してるのかっていうのがさ、すごいわかるんだよ。で、彼女の声の出し方って、あの、鼻なんだよね。鼻から歌ってるんだよ。あの歌唱方法があるから、こういう特徴的なね、歌声になるんだなっていう風に思って、あのファーストテイクね、見てたりしたね。まあ、このプラソニカからね、出てきたニシナとあと、イクラちゃんね、夜遊びの。この二人は、いいね。まあ、二人の歌声って、割と近いようなね、そんな二人の歌声なんだけど、でもこう、より月日が経つにつれて、二人のね、個性っていうものがさ、すごい鮮明になってきてね。イクラちゃんの声も、ものすごくね、俺は好きだし、このニシナの声もやっぱりね、すごい好きなんだよね。うん。まあ今後、すごいね、俺は楽しみなシンガーソングライターの一人だったりしますね。ということで今日はね、ちょっと様々に気になったことをね、雑多に話をしてみました。おやすみなさい。